テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテテレテテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレ皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか今気づいたんですけど、みさみまみって言いづらくないですか。み多すぎな。みさみまみって言いづらいなって今思いましたね。まあそのなんちゃラジオももちろんですが、私がやっている縦型動画配信サービススマカノのラジオでも、スマカのガールズミサミマミですって言うんですけど、ミサミマミ言いづらいな、なんか言えないはんはんみたいな、なんかわかりますか。ちょっと言いづらいなってことに今気づきました。スマカのガールズミサミマミ、ミサミマミちょっと言いづらいな。まあ自分の名前なんてね、もうどうしようもないんですけど、というわけで仙台秋田遠征がございました。東北ツアーってやつですか。これはもっとね、ツアーってなるとやっぱ 3,4 箇所かしらっていう気持ちですけど、まあでも2箇所行ってね、4回ライブやってますから十分ツアーなんじゃないでしょうか。仙台秋田と来てくれた皆様ありがとうございました。やっぱ仙台の牛タンは噛み切れてすごい美味しいなと思います。なんか東京ね、厚切り牛タンとかって食べるとあんまりさ、カチッカチッカチッってなったりするじゃないですか。もうギチギチギチギチってなるみたいな、その噛みちぎろうとしたらそんなこともなくサクサクと噛みちぎれる牛タンで美味しくていいなって思いました。秋田ではね、またラウダーフェクションさんがあのきりたんぽ鍋を用意してくれてね、きりたんぽを切るからきりたんぽってすごい学びを得ましたね。そのきりたんぽをこうつけ、何、棒にこうてるじゃない、その棒がキリっていうかと思ってたからさ、キリだと思ってたから、ああタンポを切るからキリタンポなんだ。まあ食べ物の話しかしないな。ライブもね、本当楽しくやらせていただいてありがとうございました。その次の日からね、またレコーディングやって、バイブやって、でソロライブやって、でジロユさんにラママ呼んでもらって、あの野獣のリリアさんにね呼んでもらって楽しかったですね。やっぱ人数多いとおもろいな。あと人数多い夜の煙突楽しいなって思いました。そしてマミソロ TKO をやって、こちらは、弾き語りを主にやらせていただきました。まああの群青をね、新しい展開というか、あの弾き方でやってみたんですけど、褒めてもらえたので、あーちょっとかちゃんと考えてやってみてよかったなって思いましたね。それを忘れないように過ごしたいなと思います。もうちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、多分 できます今後も多分。そしてルート14でライブやって、この日のルート14超楽しかったな。ミサトさん、あのウィンチェスターさん、ミサトにも久しぶりに会えたしね、あの ペパミンさんとかキャプテンさんとかお会いできてすごい嬉しかったな。うん、はい、気づこうってなってね、すごい良かったですね。そして、撮影会があって、いつも皆様ありがとうございます。そして大人の文化祭があって、でここまで頑張っ って、その次の日はお休みだったんですけど、なんかこの週が忙しくて本当に助かったなって思う感じでしたね。寂しくなっちゃうとね、悲しくなっちゃうから。そしてウェルカムバックでライブして、スマカノの撮影して、スマカノガールズミサイマミですって言いづらいなって気づいて、でちょっと早めにの時間に終わったんで、近所のご飯屋さんでしこたま飲んで今って感じですね。はい、まあこの配信、スマカノのバスツアーなるものが第2回ですね、ミステリーバスツアーがございます。このラジオ聞いてる頃にはもうすぐバスツアーって感じですかね。どこ行くんだろう、ちょっと聞いてない。あのミステリーツアーなんで、ローラーローラーパミテリーツアーなので、こちらも場所行き先は知らないって感じですね。楽しみです。そして足利の大地館でメロン畑は553にライブを呼んでいただいてやっていくって感じですね。まだまだ今月もライブございます。ぜひね、ご予定が合う方はご来場いただけたらなと思います。はい、ちょっと話を戻しまして、スマカノの撮影について話そうかなと思うんですけど、今回ね、牛久大仏に行きまして、牛久大仏初めて登ったんですけど、なんかでっかいっておもろいなって思いましたね。なんか世界一でかいんだっけ、なんか立ってる仏像の中で。なんで120メートルの立った大仏作っちゃおうって思ったんでしょうね。なんか作り方も中で解説があって、なんか下から順々にこうピーってこう下からだんだん作っていくって形で作ってもいい、なんかその転送されてきたみたいな形で作ってるね。でもう相当でかいから、なんか立ててる時に近くにいる人間がすごいちっちゃく見えておもろいみたいな、なんか写真がすごいかっこよくて、なんか目元のところに人が立ってるみたいな、そのやっぱ下で多分作って上でかガチャンってしてみたいな感じで作ってたっぽくて、なんかそんなでっかいのなんで作ろうと思ったんだろうって思ったんですけど、まあやっぱでかい方が民草救えんじゃねみたいな感じだったんですかね、わかんないけど。なんかでやっぱさ、そういう逸話とかあるじゃないですか、お母さんが寝てたら白い象、牙がなんかいっぱい生えた白い象が体内に入ってきて、え、何何と思ったら解任して脇から爆弾みたいな、天上天下唯我独尊みたいな感じの逸話がやっぱ書いてあって、なんかそういう知識ってまああった、まあ、私にもあったんですけど、これってどこで手に入れた知識なんだろうと思った、やっぱね、セイントお兄さんなんですよね。セイントお兄さんって漫画知ってます？イエス・キリストとブッダが日本生活するっていう漫画なんですけど、すげえおもろいんでね、読んでみてくださいって感じなんですけど、なんかセイントお兄さんの知識だなこれって思いながらこう見てったって感じですね。あとね、牛久大仏といえば私としてもですね、下妻物語っていう映画がやっぱり印象的で、下妻物語って、まあ、名前の通り茨城県下妻ってところが出てくるんですけど、牛久の大仏も出てくるんですよ。なんか本当最後の方のシーンで、なんだっけ、ヤンキー、まあ、その下妻物語の話自体はヤンキーのイチゴとロリータ服大好きの桃子の友情 あの真逆な二人の友情物語って感じの話なんですけど、その最後の方のシーンでね、喧嘩するシーンがあるんですけど、牛久大仏の近く通って、まあ、牛久大仏が見えるところ、牛久大仏のお足元というか近くの空き地で大喧嘩するシーンがあるんですけど、やっぱねそのイメージが強いなって、牛久大仏に関しては牛久んとこのバイパスをぐーっと行ってみたいなあるから、キキキリンさんもね出てましたし、出てますしね、超いい映画なんで。最近20周年かなんかなったのかな、なんか結構周年ですって感じで下妻のイオンで土屋がライブやったりとかしてましたけどね、すごいいい。土屋がまず可愛すぎるんだよね。土屋の、まあ、演じるヤンキーのいちごちゃんが、土浦のモータースで働いてますしね。はい、やっぱね、まあ私さ、そっからガルフィーというものを知りましたし、ベイビー・ザ・シャイン・ブライトの洋服も下妻物語で可愛いって思ったし、うん、で本当はね、その牛久大仏行くってなった時にガルフィーの靴下履いて、スカジャン着てベイビーのヘッドドレスつけていこうかなと思ったんですけど、ちょっとやめちゃいましたね。やりたい髪型があったから、そのやりたい髪型をするにはちょっとヘッドドレスできないなってなって結局やめちゃったんですけど、まあ、とにかくね、牛久大仏でかくておもろかったって話がしたかっただけなんですけど、マジでかかったな。皆様はどんな仏像が好きですか？私はね、弥勒菩薩が結構好きなんですけど、でもただそういう、だから自分の宗派が何なのかはちょっと知らなくて、真言宗だったかなみたいな感じなんですけど、あ、そうそう、ちょっとまた政治じゃねえわ、ちょっと宗教の話ですけど、南無阿弥陀仏ってあるじゃないですか。南無阿弥陀仏ってどういう意味なんだろうと思ってたんですけど、なんかね、読んでたら、なんか助けてくださいって思う時に、まあ家族だったり友達とかに助けてって言ったり思ったりするじゃないですか。でもそれがこう叶わない時に、神っていうか仏や神や信じてるものに対して助けてって思ったりするじゃないですか。で、その南無阿弥陀仏はその助けてという祈りの言葉みたいな、なんかでも私ちゃんと読んでないから多分そんな感じだったと思うんですけど、なんか助けてってことらしいですわ。はい、でも確かにこうお化けだ怖いってなった時に何万だも何万だもって言うもんね。そういうことでしょ。まあでも自分をというよりかはその何万だも何万だもって言う相手とのお化けに対してこう救われてくれ救われてくれ救われてくれみたいな感じで言ってる感覚なのかなとも思うんですけど、いや分かんないですね、結局のところちゃんとは分かってないんですけど、そう、牛久大仏の中ってめっちゃ広くて、これマジ大仏の中みたいな感じの広さなんですけど、中でね写経体験とかもできて、20分か1時間の、まあ私は20分の方でやったんですけど、なんか写経って心落ち着くなって思いましたね。まあそういうことなんだなって思ったっつうわけなんですけど、でもなんて書いてあるか分かんなかった感じで、ちゃんと読まなかったからだはは。はい、そんな感じでしたね。まだ撮影終わってしこたま飲んでって感じでした。うん、ちょっとお腹がピーピーです。はい。 そんな感じで、あの配信されたらぜひね、あの妻かのご覧いただけたらなと思います。そんな感じですかね。もうこれからも楽しんでいこう、イエーイみたいな感じです。牛久の大仏おもろかったですね。あの牛久大仏の胸元にある3本の線、多分そこが覗き窓になってるんですけど、その3本の窓、牛久大仏の正面胸元にある3本の窓、それね、どこから見ても同じところが見えるんですよ。景色が全く同じなの。これはなんかバラバラの視線でも一つのことを目指して、あの一致団結だよみたいな感じの意味らしい、意味合いでそういう窓が作られてるそうです。ぜひね、牛久大仏登った際は、牛久大仏の体内に入った際はね、その3本の窓から外を眺めてみたらいかがでしょうかという感じです。体内回帰ということですか、わかんないですけど。というわけで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はみさいまみでした。バイバイ。